2021年5月9日、本日は復活節第6主日です。また母の日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。捧げます。賛美歌546番、賛美歌546番。主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 あるいは修法の一番後ろのページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。本日の購読詩編は詩編第119編129節から136節、賛美歌の21の後ろの購読詩編のページの138ページ下の段の平という段落になります。138ページにございます。司会者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところを朗読してください。購読詩編、詩編第119編129から136節。あなたの定めは驚くべきものです。
私の魂はそれを守ります。
御言葉が開かれると光が差し入れ、無知なものにも理解を与えます。
私は口を大きく開き活動しています。
御顔を私に向け憐れんでください。
皆を愛する者への裁きに従って、
仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。
どのような悪も私を支配しませんように。
虐げる者から私を解き放ってください。
私はあなたの命令を守ります。
御顔の光をあなたのしもべの上に輝かせてください。
あなたの掟を教えてください。
私の目は川のように涙を流しています。
人の目はあなたの律法を守らないからです。
お祈りをいたします。天地万物を作り、なくてならぬものを与えてくださいます父なる御神、皆を賛美いたします。コロナ禍の中でも季節は巡り、今日は初夏の陽気となりました。草花の美しさに喜びを感じます。今日も私たちに喜びの朝を与えてくださったあなたが、私たちに家族を、友を、信仰の仲間を与えてくださって、こうして礼拝に集わせてくださいました。自然の恵みも出会いの恵みも命の恵みもあなたからいただかなければ、私たちや今ここにないということを改めて思います。たくさんの恵みをいただき、今生かされ祝されていますのに、その恵みへの感謝が日々の生活の中に貧しかったことを思います。自分の思い、願い、苦しみ、痛みばかり見つめ、言い訳を並べ、本当になすべき技を怠ったことを思います。今見舞いにその自分の貧しさ、あなたの前に申し上げます。そのような私たちにあなたの恵みは変わらず豊かに注がれております。どうぞ今新たにその恵みの中に素直に立つことができますように、御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。隣人のために祈るものとならせてください。今日は母の日です。あなたの許しによって母とされた方たちのために、あなたの祝福を祈ります。どうぞ命の救い主であるあなたが天からの愛を注いでくださいますように、忍耐強く誠実にお子さんに向き合うことができますように力を与えてください。 私たちの仲間には自分より早くお子様をあなたの身元に送ったお母様もいらっしゃいます。あなたの慰めがありますように。そして私たちの母たちのために祈ります。あなたは父母を敬えと命じておられます。父と母を重んじて生きる、このあなたからの祝福の道を私たちが歩むことができますように。そして命の救い主である皆を崇めることができますように。どうぞ今この礼拝においてあなたの恵みの中にある自分を見つけて、命の尊さを取り戻し、あなたからの望みに満たされて自分の置かれたところへ帰ることができますようにと祈ります。今なおコロナの災いが続いております。またいろいろな災害に見舞われてうめき苦しんでいるこの国であり、この世界であります。どうぞあなたの癒しと顧みがありますように。そしてキリストの教会をどうぞ力づけてくださり、あなたの救いを福音を述べ伝え、恵みを分かち合う群れとしてくださいますように合わせてお願いをいたします。皆様の心にある祈りに合わせ、尊い主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書は新約聖書ガラテヤの信徒の手紙第1章1節から10節までです。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ並びに私と一緒にいる兄弟一同からガラティア地方の諸教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり父である方に世々限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。しかしたとえ私たち自身であれ、天使であれ、 私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。私たちが前にも言っていたように、言っておいたように、今また私は繰り返しています。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。こんなことを言って、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか。あるいは何とかして人の気に入ろうとあくせくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。キリストの福音のみと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日は母の日でもありまして、お母さんありがとうという日だと思います。キリスト教のラジオの番組を聞いてまして、私たち一人一人の存在というのは父と母の出会いによって始まったのだという言葉を聞いて、とても心を動かされました。自分は自分一人で生きているのではなくて、自分の父となった人、母となった人が出会って、そして自分があるということ、そしてその根源には神のお許しがあるということを聞いて、本当にそうだなと思いました。そしてもうその出会いっていうのは私たちの手の中にはないわけですね。もうそれは私たちの預かり知らないところでその出会いがあり、今私があるというのは本当に不思議なこと。皆様一人一人の命がそのようにして導かれているというのは本当に不思議なことで、私たちが自分の手で何とかなるというものを超えて今あるということを思います。昨日はがん哲学カフェ泉という活動で、2年前に映画館で上映された映画の鑑賞会をいたしました。メインの話はそのがんを通してどう生きるかということを、いろいろ示唆に富む事柄を受けましたが、話の本質とはちょっと違いまして、一つのシーンにちょっと心を和みまた考えさせられたんです。それは乳がんになったお母さんと、そして幼稚園のお子さんの映像が出てきて、でお母さんがお子さんのためにお弁当を作って、そして朝ごはんも作って、まだお子さんはすやすや寝てるんですね、気持ちよさそうに。そして洋服も準備してリュックに、幼稚園のリュックに入れて、そして用意できた、じゃあ起きなさいって言って声かけるんですね。そしてその子が布団の中で嫌だ嫌だ嫌だっていうふうに動いていて、それで時間なんだよって、その光景はとっても和やかでいいなって。自分の小さい頃も朝私苦手だったのでなかなか起きないんで、ついには布団から転がり出されて起きたっていうそんな自分だったんですけど、で何がそれここに止まったかっていうと、それ自体はほのぼのとした映像だったんですけど、その子がまだ夜だよって言ったんです。まだ夜だって言って起きないんですよ。だからそういうこともなんかまだ早いよとか私も言ったなとか思って、でもそのまだ夜だよって言って起きないっていうこと、このことでちょっとこう今日の箇所と思いをこう重ねていったんですね。それはどういうことかというと、それは朝が実際来てるわけですよ。そしてその子は幼稚園に行く時間、その前にご飯食べて支度して身支度して出かける、もう朝が来てる。でもその子はまだ夜だよって言って起きようとしないんですよ。でも朝はもう来てるんです。それと今日の箇所と何がつながるのかっていうことなんですけど、キリストは4節に私たちをこの悪の世から救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったお方なんだと聖書は私たちに示してくれています。 聖書ではイエス・キリストは光、命の光、救いの光であるお方です。そしてそのお方はもうこの歴史の中に来てくださった、生まれてくださった。そしてそのキリストの光の主、命の主の誕生を祝うのがクリスマスですね。それはもうそういう意義も今は不十分なままで、クリスマスはもう世界中で祝われている。それは光の主、命の主がこの歴史にお生まれくださったというもう実現した救いの出来事、それをまあ世界中でも今は祝っている。ですからまあ悪の世っていうのは別の言い方をすればその暗闇の世界、そしてキリストを十字架につけてしまう私たち人間の罪深い世界、そういうのを暗い闇の悪の世というイメージで語っているわけです。しかしその世界は放っておかれたままではなくて、神様はそこに囚われている私たち人間をお見捨てになることはなくて、キリストを使わせてくださり、私たちの罪の許しの十字架の贖いをして実現させてくださり、私たちは救われている。もう救いの朝の光が私たちに差している。で、今教会はその間の時代を生きているわけですね。救いは到来して、キリストの救いはただ一度限りの非の打ちどころない救いと、しかしまだその救いを知らない人々、世界との間の時代に私たち教会はいるわけです。でこの新手の信徒へ手紙っていう聖書は戦いの手紙なんだって前回先週お伝えしましたけれども、その戦いがいよいよ始まるというのが今日の6節期間の箇所になるわけです。もうあの6節の最初からちょっと他の手紙にはないこの手紙を書いたパウロ先生の言葉だなと感じさせられます。6節にはこうあります。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。もう命の主は来られた、恵みの光の朝は朝日が差し込んでいる、そういう新しい救いの中に私たちは入れていただいたはずなのに、まだ夜だよ、まだ時間じゃないよというかのように、他の福音に乗り換える、そういうガラテアの教会の状況をパウロは本当に、パウロ先生は心配し憂いて、また呆れ果てていますと言わざるを得ない、そういう危機の中にあってあります。そしてそのことを自覚してないガラテアの教会の信徒たちが実は今どういう状況にあるかということもここに書いているわけですね。今あなた方はこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしているんだよ、それが今のあなたたちの姿ですよ、まあ、もう目を覚ましてくださいというような気持ちだろうと思うんですね。そして7節ではこう言い続けています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではないと、ちょっと7節続きますけど、まず前半だけ、他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではないと。で、福音っていうのも私たち教会では当たり前のように使っている言葉ですけれども、良い知らせ、英語で言うとグッドニュースですよね。で、それは私たちにとってはもうそのキリストが、キリストこそ福音でありますし、キリストが来てくださったことも福音でありますし、キリストの恵みも福音であるわけです。でも当時のそのローマの支配の世界では、この福音という言葉はローマの皇帝の子供が生まれたら福音だ福音だ福音だ、お世継ぎが生まれたということ、それが福音だったそうです。そういう言葉遣いをしてたそうです。 しかし聖書は神の子キリストがこの世に生まれてきてくださって救いとなってきてくださったこそことこそ本当の福音、すべての人のための良い知らせなんだということもおそらく意識して福音という言葉をその当時使っていたんだろうとよく言われます。そしてその福音とは何かというと、先週もお伝えしましたように、先ほどの4節とともに1節ですね、キリストを死者の中から復活させた父である神がいてくださる。この神が私たちの罪のためにご自身を捧げてくださった。4節にあるその十字架という言葉はありませんけれども、この十字架の出来事、そして主イエスの死、そのキリストを死者の中からよみがえらせてくださった、復活させてくださった、それは神の技である。キリストはそして今も生きておられる、栄光の命の中に生きておられる。その十字架と復活の福音、キリストの出来事こそかけがえのない福音であって、そしてそれしか福音はない、それ教会の立場、パウロ先生が言っていること、そして今私たちもそのただ一つのキリストの福音のみ、そこに私たちの寄って立つところがあると信じて立っているわけです。ですから他に信じるに足る福音があるなんてことはないんだと、もう一つ別の福音なんていうのはないんだと、そして異なる福音に乗り換えるなんてことは本来ありえないんだ。そのありえないことを今あなたたちはしようとしている、しかかっているんですよ、目を覚ませと言っているわけです。で、じゃあ一体何に心が向いてしまったのか、本来の福音から離れてしまったのかというのは、この後のガラテヤの信徒の手紙を順々に読んでいったら示されることなんですけども、まあ、大雑把に言いますと、キリストの救いだけでは足りないと、このユダヤの旧約の律法に従わなければいけない、また具体的な割礼を受けなければいけない、それを異邦人のガラティアのユダヤ、もともとユダヤ人ではなくてキリストを信じた異邦人のガラティアの教会の信徒たちにそうしなければならないと、そういうふうに語った人たちがいるわけです。そのことが7節の後半に出てきます。ある人々と具体的な名前は挙げておりませんけれども、ある人々があなた方をガラティアの教会の信徒たちを惑わした、惑わされてる、あなたたちは惑わされてしまったんだと。でもっと強く、かき乱されている、かき乱したんだ、あの人たちはあなたたちをかき乱したんだという訳もできるということです。そしてその人たちがやろうとしていること、やりかけていることは、キリストの福音を覆そうとしている、キリストの福音を覆そうとしている、福音ではないものに乗り換えさせようとしている、あなたたちをかき乱している、惑わしている。そしてガラティアの教会の人たちに語るわけです。8節、しかしたとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。非常に強い言葉で、こういうものにも本当にこの手紙にしかありません。戦いの、信仰の戦いの手紙。そしてそのパウロも存在をかけて言っているわけですね。つまり私たち自身であれと言います。今私はこうしてこの教会の礼拝で神様の言葉を語っているわけです。前回も話したように、それは神様から呼ばれたと信じ、またこの一定の教会の手続きを経てここに立っているわけです。そしてそれには本当に大きな責任が伴うし、 それによって教会は立ちもち倒れもするという、そういう思い務めを負っているわけです。でその根源はイエス様の弟子たち、そう人たちにこう遡る教会の働きです。でパウロは自分は安全地帯にいて何も影響を受けない、害は受けないっていうんじゃないんです。私たち自身であれ、天使であれという、でキリストの福音ではないものを告げ知らせるならば呪われる、神の裁きを受ける、神の怒りを招く、そういうところに身を置くことになる。自分も例外ではないんです。でパウロは人々からでもなく人を通しでもなく神によって人とされたんだと一節で自己紹介している。これも前回お伝えしましたけれども、でもそのように人となったから自動的に自分の話すことが全部福音なんだと言ってるわけじゃないんですよ。ちょっとここちょっとくどいようなんですけど、注意深く読んでいただき、だから自分が使徒とされて神から召されて使徒とされたんだから何を話してもいいんだじゃないんですよ。たとえ私であっても私もキリストの福音に反すること、そしてそれかつてあなた方に告げ知らせたものである、それと異なるものを話したら呪いを受ける。私は使徒だからってその呪いは免れない。福音に反するものを語ったら、それは私も同じなんです。私も呪われるんですよ、福音に反するものを語ったら。でも皆さんも例外じゃないんですよ。そこが次です。次、私たちが前にも言っておいたようになので、これはパウロは何回かガラテア地方に宣教に行って福音を告げ知らせたわけです。そして9節ですね、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば、その人は呪われるがよい。呪いは皆さんにはかからないんですけど、あなた方が受けたものに反する福音かどうかは識別しなきゃいけません。皆さん、あなた方は確かに受けたキリストの福音を、そして私は使徒としてキリストの福音を告げ知らせた。それはかけがえのない福音、十字架と復活のキリストの福音。それに反するものがあったら語るものは呪われる。それあなた方が聞いたものに反するものを語ったら、その語った人も呪われる。神の裁きは免れない。あなた方は何を聞いているか本当に注意しなさいと。そしてそれはもう聞いたはずだということです。あなた方が受けたんです。受けるじゃなくてもう受けた。本当に厳しい激しい言葉ですし、しかし私たちが信じる福音というのはそれほどの鋭さを持つ、私たちの存在そのものがそこにかかっている、教会がかかっている、教師もかかっている、信徒もかかっている、この福音のみに。だからパウロも使徒として選ばれた、それは神が選んだんだ。でもそこで安住する、座り込むということもできない。いつもキリストの十字架と復活の福音を新しく語るところにだけ教会の命はあるし、それを語るし、私たちは聞く。そしてそれに反するものは福音のようであっても福音ではないと引き分ける必要がある。そういう本当に教会の根っこ、存在立っているところが今ガラテヤの教会揺るがせられている。そしておそらく教会の中にはもうそれにどっぷり入ってしまった人、異なる福音ですね、つまり律法を守るべきだと思っちゃってる人と、そうなのかな、どうなのかなと言って迷ってる人と、いやパウロ先生の福音に立つっていう、でそういうことでも教会がかき乱されて、教会が一つになってない、キリストの福音のもとに一つになっていないという、本当にパウロ先生が 心配してやまない状況の中にある。じゃあそういう状況に私たちの教会にならないか、なりうるかということが、私たち今この時代にこの御言葉を私たち問われるわけです。何が教会を一つにするのか、教会はどこに立つのか、聖書を説く者は何を語るのか、聞く者は何を聞くのか、私たちのためにキリストをこの世に救い、この世から救い出すために使わせてくださった父である神が生きておられる。その方は神であると同時に私たちの父なんだと、イエス・キリストが紹介してくださいました。そしてこのキリストが私たちを罪から救うために、悪の世から救うために、ご自身を私たちの罪のために捧げて救いとなって、私たちを命の中に、光の中に、いやまだ寝てたい、まだ夜だって、そういう間違った、もう朝が来ているのに、命の主が来ているのに、まだ夜だ、まだ朝じゃない、起きたくないというようなところから、いや本当に生きるべき光の中へ私たちを入れてくださった。でその映画の中でも、お母さんがよいしょってその男の子を持ち上げて、朝だよって言って明るい部屋の中に移動していったんですね。でそしてあーとかって言いながら、その子も起きて、そして身支度をして、そしてお母さんの用意してくれた美味しそうなご飯を食べて、そして幼稚園とリュックを背負って、その中に愛情のお弁当も入って、そして2人で出かけていくっていう、そういう素敵なシーンがあったんですけど、私たちの自分の力で私たちも救いに入ったんではないと、あの小さい男の子のように、本当に神様の大きな力強い腕の中で、腕によって立たせていただいて、引き上げていただいて、で本来生きる命の光の中に、イエス様と共に、神様と共に歩む救いの光の中に入れていただいて、今も生かしていただいているんだなということも、まあ、そのシーンからいろいろ思い巡らしたわけですね。そのようにして私たちが本来の神様と共にある恵みの命の祝福に今預からせていただいている、キリストによって、神によって、そしてそれ以外に福音はない、ですからそこから離れていくというのは、その命に背を向けることです。イエス様から離れることです。そして闇の中に、神様に背く世の中に自分を置くことです。そのことがあってはならないと、パウロ先生も力強く教会に語っている。そして語る者の責任も明らかにしている。私たちにはただキリストの福音のみ、そこにのみ私たちのよって立つところがあること、この御言葉から改めて受け取ります。お祈りいたします。聖キリストの父なのかも、私たちはキリストの贖いによって、キリストが私たちのためにその身を捧げてくださったことによって、あなたの命の光の中に映させていただきました。そして私たちで生きる場所はあなたの光の中にのみあります。どうぞ教会がこの恵みにとどまり、またこの恵みへとキリストと共に招いて分かち合っていくことができますように、私たちをお導きください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌377番です。Thank you. 感謝と献金の印として、感謝と献身の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
慈しみ深い天のお父様、皆をあがめて賛美します。新型コロナウイルス、まん延防止のこの地であなたに守られ、そういう一週間、そして今日この日まで分も平穏無事に過ごさせていただきまして、ありがとうございます、ただいま今日は、礼拝の恵みに預かり、ガラティアの信徒への手紙の聖書の解き明かしを彼ら牧師から受け、心の糧をいただきました。ただいまお捧げしました、どうぞ清めて神様の御用にお使いください。この会堂に集います兄弟姉妹の心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。唱詠賛美歌24番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。賛美歌24番です。一同と共にあるように。
アーメン。
礼拝終わります。